毎月1日、11日、21日と31日はおまけ配信をしているプロジェクトワンサイズのポッドキャスト。2006年11月からずーっと続けてきた僕らのホーム。いろんなことがあるけれど、帰れる場所があるっていいね。行ってらっしゃい。お帰りなさい。これからもずーっとよろしくね。アルビノエンターテイナー加瀬谷浩二です。
あんこ大好き声優平井正幸です。
いやね、
うん、
マイミンさんいつもメッセージありがとう。
あ、ありがとうございます。
最近マイミンさんだけメッセージ送ってくれるからね、本当にありがてえなって思いますよ。
ありがとうございます。
で、結構たくさん書いてくれたので、
うん、
まあ、基本的には申し訳ないけど割愛させていただいて、
ほいほい。
で、そのもうすぐね、
うん、
ポッドキャスト12周年、
うん、
もうすぐっつってもまだだけどポッドキャスト12周年とか、
うん、
この三色丼という番組が5周年とかね、そんな話を前回したじゃないですか。
はいはい。
で、そんなずっと続けている加瀬谷さんが、もうずっと一のつく日に、うん、ずっと一のつく日に配信し続けてるですね、みたいな話の流れで、
うん、
なんかトラブったりしたエピソードがないんですかって聞いてたの。
あ
ー。で、
うん、
あるよって思って、
うん、
まあまあまあ配信をね、基本的にはこの12年間中の11年ぐらいは、
うん、
1のつく日になった0時頃、1時とか2時とかでもいいんだけど、
うん、
に配信するっていうペースでやってたわけです、
うんうん、
当初は一番最初はその1のつく日の夕方夜とかに出すみたいなのでやってた時期もあって、その時はギリギリね、1のつく日に収録をして今夜配信とかそういうこともちょこちょこやってましたけど、ね、
うん、
でまあまあまあその夜に配信するの で結構まあもうちょっと持たないよと、
うん、
持たないよってなって、
うん、
2のつく日になりそうになった時に配信したりとかあとはそのね、番組が定着した後に日付変わって配信作業しようかなって思いながら、ちょっと僕がベロベロすぎて起きてからやろうとかそういうずれ方をしながらね、
うん、
なんかのらりくらりやっているところあるんだけど、
うん、
結局さ、このポッドキャストは収録ですから、
そうね。
あのね、うん、そんなまずいことにはならないわけですよ。
うん、
で、まあまあまあ、その、エピソードとしてね、
うん、
編集しようって思ったらデータ吹っ飛んだ、どうしようみたいな、とかは、一回確かあったんだ。
うん、
それで、
うん、
ちょっと連絡して、相方に連絡して、
うん、
あ、ちょっと本当申し訳ない。データ飛んだ。今から、時間ある。ある撮ろうとかそういうことをやった時はあったね。
うーん、
あとはね、あ、もうだ、今となっては時効だけど、
ん、
僕が編集を終えてで配信をしたんだよ、
うん、
で確か翌日かなんかに何にも特に連絡は来なかったんだけど、僕が聞き直してて、
うん、
で、あ、なんか編集しくじったまま上げてるみたいのがあって、それはその時は今よりもリスナーがいたんですけど、
うん、
ちょっとごめんなさい、編集間違えたので正式版上げますって言って上げ直したりとか、
うん、
あとはね、だ、そのそうね、こう収録して編集段階でこれ、あ、これまずいなって思って切ったりとか、そういうの、そういう地味な出来事、エピソードあるね。ただね、やっぱね、収録ですから出すまでになんとかすればいいっていうね。うん、
対策はね。
そうそう。
ありますよね。
それはもうね、いいところですよ。
うん、
それは、収録でよかったなって思いますね。ただだから、裏を返すと、収録なんで、
うん、
僕ら、まあ、もう今ね、ポッドキャスト聞いてるみんなはご存知の通り、話題が少しずれてしまうので、あんまり、あんまり、こう、うん、鉄を熱いうちに打たないことが多い。
うん、
ふわっとね。
で、うん、時期過ぎちゃったから結局ポッドキャストで話してないとか、うん、そういうことは結構あるね。それはね、デメリットですよ、
うん、
それはもうデメリット。特にね、昔の、日本撮りとかをしてた時期。
ああ、あったね、
日本撮りをしてた時期とかはね、うん、まあ、僕ら必死でしたし、
うん、
その時はまだこう、なんて言うんだろう、こうね、あの、僕らのどこを切ってもフレッシュだったから、フレッシュ、
うん、
鮮血がピャーって出る、僕らのどこを切っても鮮血ピャーだったから、
うん、
実際その収録の時に2週間後ぐらいに配信だとしても、まあまあ鮮血まみれでお送りできたんだけど、今はさ、今はほらもう、あの、年相応にドロドロ値だから。切ってもなんか、あれ、ここは切らない方が良かったみたいに なっちゃうからさ。
うん、
違う。だから、あの、今は、
うん、
そうね、あの、大人になって、
うん、
なんか、そういうことも含めて、
うん、
タイミング逃しちゃうくらいだったら話さないでいいかみたいな、まあ、ある意味保守的ね。
そうね。
ある意味保守的になりました。
ね、
うん、なりましたよ、うん、まあそれもこれも良くも悪くもですな、
うん、
結局ね、習慣慣例になっていることは、
うん、
習慣慣例になったので、その習慣慣例になるべくしてなったんだよってことはあるわけ、
うん、
いろんなことにおいてね、
うんうん、
でもよ、ふと立ち止まって、あれ、違う方向もあるんじゃないかとか、
うん、
違うやり方の方がもっといいんじゃないかとか、
うん、
そういうことをふと考えて、あ、変わろうって思ったら変わるってことも大事だと思う。別に今前回の引き続きで三色丼という名前を変える変えないとかそういう話ではなくて
、うん、
いろんなことね、あらゆることに通じて、当たり前にやってるから当たり前に やり続けるもいいんだけど、もっといい方法を考えたり、できるなら変えてみたり、そういうことも大事なんじゃないかと思ったんで。それをね、今回ね、ちょっと、また、答えのない旅に出るトーク番組本編に入っていきたいと思いますよ。
はいはい。
それでは今回もお送りいたしましょう。
ワン、ツー、ワン、ツー、スリー！
プロジェクトワンサイズ三尺丼。どうも、夏、割と昔から汗っかきな方ですね、アルビノエンターテイナー加瀬谷浩二です。今回もよろしくお願いします。
こんにちは。そうですね、夏、暑いのは苦手ですけど、寒いのよりかはだいぶマシです。平井正幸です。
あー、あるね、あるある、うん、ある。僕はね、でもどっちも、でもなんかね、僕割とそこら辺普通なんだよ。
あ、そう。
特にダイエットしてから普通でね、冷房は寒すぎたら嫌だし、なんか、あ、でもかといって寒がりかっていうと、冬も、ま、なんとかし、まあ一回この話、う
ん、あ、そんな
違う話。
この番組はアルビノエンターテイナー加瀬谷浩二とあんこ大好き声優平井正幸が展開する異色のユニットプロジェクトワンサイズが、それぞれのうまみを発揮すべく雑談したり告知をしたり、時には真剣に語り合ったりしながら、それぞれ広がり続ける新しい味の変化を楽しんでいただくトーク番組です。
そうの、そう、そうの、そうの、そうの、それでさ、
うん、
まあ、なんか関係ないよって関係あるんだけど、
うん、
もう夏じゃない。
うん、
で、まあ、僕本当ね、冷房で寒すぎるのは嫌だから、
うん、
自分一人で家を出ない時とかは、
うん、
まあ、真夏でも扇風機だけ回してクーラーはかけずに、
うん、
ほぼ裸で過ごしたりするでもいいみたいなタイプなんですけど、
うんうんうん、
汗はすんげーかくじゃない。
まあね、
暑いんだから。
暑いからね、それは。
日本の夏は湿度温度ともに上がるから、うん、暑いんだから、
あの、汗の逃げ場がないよね。
いやいや、汗は逃げていくから汗なんだろう
逃げてもあの、蒸発してくれないからね、
まあ、湿度が高いからね、うん、そうだから、その空気中の水分に汗が合流どうもーっつって、
うん、
いやこっちも結構いっぱいだけど、いやいやいや入れてくださいよっつって、
うん、無理無理無理無理っつって、
いやいやでも入れてくださいよ
っつって、ね、いっぱいいっぱい、
うん、うん、まあそんな、ね、そんな擬人化はいいんだけどな。
あそう
でね、
うん、
でまあ僕もうね、
うん、
誰にも話さないようなことを話しますよ。
お
実際ね、
うん、
こういうことって誰にも話さないんだけど多分みんな普通のみんなは、
うん、
だって恥ずかしいから誰にも話せないんだけど、
うん、
でもちょっと知りたかったりもするんじゃないかと思うんだよ。
お？
さ、
うん、
ちょっと導入として話すけど、
うん、
僕ら男子じゃん、
うん、
トイレおしっこ行くじゃない、
うん、
おしっこ行って、
うん、
おしっこをしまして、
うん、
どんくらい、まあ雨の日に傘をさして帰ってきた時に、うん、ファサファサって水を切るかぐらいの感じでどんくらい切るかっていう、
うん、そうね、ブンブン、
そう結構、
うん、
僕らそう男だから、
うん、
男子便所とかで、
うん、
小便器の前で、
うん、
誰かと並んでね用を足すことがあるじゃない、
まあね、うん、
でその時にいや見てはいないけど、まあ、うん、動きは感じるじゃん、モーションは。
そうね、
で結構驚くほど、うん、体全体でって振る人もいるじゃん
人にまあね、
いるじゃん、
うん、いるね、
いるじゃん、
うん、いらっしゃいますな。
僕はそこまではしないけど、うん、こうなんかこうね、なるべくスマートに、
うん、
こうぐらいな
こう音で表現ね、
うん、ぐらいの感じでこう、
うん、
指先手ってこう、うん、いう感じなわけ。僕は
だから先っちょを振るわけね。
そうそうそう、
うん、
そう体、うん、だからこうなんていうの、そのジョイスティックを、
うん、
ジョイスティックをプルンってやるぐらいなわけですよ、
う
ん、
そうね。
だけど割と世の中には
うん
機体自体をブブってブブブってあれだけど、うん、まあでもそういうさ人によって、
うん、
いや誰からも干渉されるべきではないけれども、
うん、
なんて言うんだろうね、
うん、
こうその人ルール、その人個性とかさ、
そう、ね、
あるじゃない、うん、あるじゃない、
うん、そういう全身使わないとね、
なんか
切れ方がね、
なんか
足りないみたいな、
ね、足りない気持ちになっちゃうんだろうな、うん、その人は
多分ね、うん、
そういうさ、そういうのがあるじゃない。
うん、
で、あ、そうそう、トイレで言うと導入としてもう一つだけど、
うん、
その、結局、これは男女あまり関係なく、
うん、
トイレに行った後に、実は手を洗っていない人は、実は結構多いっていう話。でもそれは、うん、そんなわざわざ話すことでもないし、
うん、
実際、そない汚くはないんですよ。
うん、
これは、なんて言うんだろうな。まあ、そうだ、人の気持ちだよね。
うん、
実際、そう。だって、ね。
ん？
あ、お尻のほっぺたがあるじゃん。お尻のほっぺた。
はいはい。
お尻のほっぺたは、体の中で、一番くらい綺麗な場所だっていう。話があるわけですよ。
そうなの？
なぜならば、うん、基本的にどこにも触れないから、生活をしていて、パンツを履いてれば、
うん、
パンツにしか触れない、
うん、
でそのパンツ自体も上から、まあ、スカートなりパンツなり、
うん、
こうコーティングされてて、
うん、
ほぼ外と触れない、うん、お尻のほっぺた、
うん、ちょっと待って待って待って、
え、
でもいたすときは便座に触れるよね。
で、
うん、
だそのお尻のほっぺたが、
うん、
みんな綺麗なお尻のほっぺたが触れている便座はさほど汚くないっていう話がある。
ほう。
それが、
うん、
その理論だけで言えばそうだね。
うん、
でそれをそのね、まあ、誰かが手のひらで触った便座の方が汚いっていう話。
まあ、
雑菌とかね、そういう話で言うと、
うんうんうん、
汚さで言うとそう、
うん、
でだから誰かが手で触れた便座に尻のほっぺたでつくんだったら尻のほっぺたは尻のほっぺたの方が汚れるみたいな話、ちょっと導入がね、
うん、
ふわーって急にムクムクと大きくなっちゃいましたけど、
うん、
っていう話とかがいろいろあって、うん、人にはそれぞれこう独自ルール独自の理論が、うん、あったりするわけですよ、
うん、
それはもう科学的に正解かどうかとか別としてね、
うん、
で僕は昔ねその本当に表に出ないようなところで、
うん、
実はどうなのっていう話をしたことがあるんだけど、
うん、
お風呂、まあ、ないしはシャワー、
うん、
これ何が正解なのかってずっと思ってるんだよ、うん、僕は
正解
ずっと思ってるんだよ、
うん、
ずっと思ってる
何
なんかね、
うん、
だけどなんかねこれはちょっとだから、
うん、
宣言通り答えが出なさそうな迷路に誰も通ったことなさそうな小道をズケズケと入っていく感じになりますけど、
うん、
まあだから素直に僕は僕の話をしましょう、
うん、
日々普通の日ね、
うん、
僕は朝起きます、
はいはい、
朝起きました、
うん、
でまあタバコを吸いながら、
うん、
今日の予定とか考えます、
うん、
でシャワーを浴びます、
うん、
で、まあ、シャンプーコンディショナーボディーソープガーッとこう体をきれいにします、
うん、
でシャワー出ます、
うん、
そこから一日始まります、
うん、
で一日過ごします、
はいはい、
帰ってきます、
うん、
まあ、家にいた場合はその一日の工程が終わります、
うん、
ああ終わったと思って寝ます、
うん、
これが僕なの、
うん、
わかります、
うん、
でまた朝起きます、
うん、
シャワー浴びますで始まっていくわけです、
うん、
僕はこれでもう十何年やってるんですけど、
うん、
なって思う、
うん、
特に今ね、あの兄貴たちの子供たち僕の姪っ子甥っ子たちがいるから、
うん、
その子たちを見ながらあでも超一般的には超一般的には、
うん、
一日が終わります、
うん、
お風呂入ります、
うん、
体きれいにします、
うん、
寝ます、
うん、
起きます、
うん、
出かけます、
うん、
帰ってきます、お風呂入ります、
うん、
これ一般的じゃん、
うん、そうね、
もう入るタイミングが全く逆なの僕はね、シャワー浴びるタイミングが、
うん、
これで一回その確かあそのマイフェイスマイスタイルにいた頃だったのでちょっと論争になってなんでだって話になって、僕マイフェイスマイスタイルにいた時は結構あの泊まりで行ってたりしたわけですよ、まあ、距離もあったから、
うん、
なえ寝る前にお風呂入らないのって言われたの、
うん、
で僕は朝入るんですって言ったの、
うん、
そうなんだ寝るのにって言われたわけで僕はいやそうでしょ、出かける前に体をきれいにして人体をきれいにして出かけて人に会ったりするから僕はそうだと思ってたっていう話をしたんだけど、
うん、
いやいやいやいや、だって今からその汚れた体でお布団に入るのって言われて、
うん、
いやそうやろうけど人に会う手前に僕は体をきれいにするからっていう話をしたわけ
あ
だから それがね、
うん、
なんだろうなって話で、
あ
なんだろうこれはって思ったわけです。
あ
で特に僕としてはね、
うん、
夏が来ると割と思い出すんだけど、
うん、
寝るじゃん、
うん、
夏寝るじゃん、
うん、
汗かくじゃん、
うん、
起きるじゃん、
うん、
でも着替えるにしても、
うん、
そのもう汗で一回汚れちゃってない体がって思うわけ、
うん、
その体で人に会うんですかって僕は思うわけですよ
お
わかる、
あ
この、
うん、
なんか、なんか僕ルールと、その、他サイドのね、この、うん、今、ギャップを、ここに露呈してるんだけど、
うん、
汚れてしまった体で、
うん、
今から外に出る人に会うわけですか。 って僕は思うわけですよ。
うん、
え？でそういう話。
え、ああ。
だ僕は、
うん、
僕のルールの中では、
うん、
人に会ったりする方のそのために、
うん、
人に会う事前準備として、
うん、
体をきれいにするから、
うん、
起きてシャワー浴びて出る、
うん、
で帰って寝るわけ、
うん。
一日が終わったから、
うん、
って感じ。
うん、
なんかそのわかるこの感じ、わ、
うん、
かるこの言いたいこと、
うん、
だ僕の中ではそれでいいと思ってんだけど、
うん、
ふといやどうなのって思うことはあるわけですよ。何がいいの、例えば、
うん、
僕が子供ができた時に、うん、それって知ることなのかな、なんか赤ちゃんを夜お風呂に入れるものですよって教わるのかな。
うーん、
僕の理論だけで言ったら、
うん、
まあおむつ変えるとかいろいろあるからいろいろだけど、
うん、
でも僕の生活家庭の中に子供ができたら、
うん、
別に僕の子供も朝お風呂に入れてキレイキレイしてもいい、と思うんだよね、
うん、
だけど、
うん、
まあテレビとか見ててもさ、
うん、
なんか一番なんか結局家族で飯を食いながら話して、
うん、
でなんか家族の絶えもない出来事で、うん、はっこの事件のトリックが分かったみたいなシーンがあって、
うん、
でちょっともう早くお風呂入ってきてお父さん、いやいやそんなことよりも今から署に戻るみたいな、そういうさそういうシーンがあるとしても、
うん、
なんか大体みんな晩ご飯食べる前だか食べてた後だか、
うん、
ご飯食べ早くお風呂入って寝てみたいな感じになるみたいな、
うん、
そういうものなんだ。で実際だから、うん、そのもっとテレビドラマ的に言うとさ、
うん、
ガバッて起きて、
うん、
あー大変遅刻遅刻ってみんなそのまま結構家を出ていくじゃん、
うん、
俺朝シャワー浴びたいの、朝シャワー浴びたいのあれあれあれって思う僕もいるわけです。
あ、
何がこれだ僕ダメなのって思ったりするよね。
どうです
この気持ち、
どうです
この気持ち、
なんだろう、例えばだけど、
はい、
まあ一日例えばなんか遊んで、
平井さんはどっち派なの？
どっちも？
どっちも浴びない？
いやいやいや。その日の状況による。
あ、詳しく聞くよ。
うん、あ、今日は汗かいたなっていう日だったりとか疲れたなっていう日は、夜にお風呂入る。今日あ、めっちゃ疲れてお風呂入るのめんどくさいなっていう時は。朝入る。
明日の朝に回そうって感じ。
そう。
ああ。
そんな感じ。
多いのは？大体その、
うん、
ベース、基本は。
ベースは夜入る。
うん。
うん。やっぱりね、お湯に浸かるとか、きれいにして、体をきれいにして寝るっていうのが、
うん、
気持ちいいんですよ。
うん。
あくまでも、好き好みだと思うけど、
まあ、僕がね、うん、湯船に入らないっていうのはもちろんありますよ、
うん、
多分ね湯船に入りたかったら朝は入らないけど
でしょ、
うん、だそうなんだけど、
うんうん、
そのいや綺麗にするという話ね、
うん、
僕はだから綺麗にするためにシャワーを浴びているという、
うん、
ここがまあ一応大前提にはなるわけで、うん、なんかだからそのなだってさ、それだからその夜入ったら朝入らないわけでしょ。
まあその日の状況によるけどね。
どういうこと
汗かいてたらさすがにシャワーは浴びるよ。
そしたらさ、うん、静香ちゃんみたいになっちゃうじゃん。
綺麗好き、
うん、
いいじゃん
いやなんか、
うん、
そんなシャワー浴びるみたいな、そんなシャワー浴びるみたいなさ、
例えばね、外で遊んできて、
うん、
ただいまって言って、うん、のび太くんが帰ってきて、
うん、
のび太くんのママが、あ、のび太泥だらけじゃないって言った時に、
うん、
そのまま寝るかっていう、
まあ泥だらけはさすがにだけども、うん、そりゃそうだよ。
例えばね、
泥だらけはね、
うんうん、
さすがに。だけどさ、
やだやだ僕はそのまま寝るんだいって言って、朝シャワーを浴びるから大丈夫だいって言って寝ないでしょ。
いやでも、うん、今の僕一人暮らしね、
うん、
で、いやそうだ、泥だらけはさすがにだけど汗びっしょりじゃないだったら、
うん、
別にねって感じ。
あ、そう、
なんかだって、
うん、
この後寝て明日起きるだけなんだよって、
うん、
汗かいたぐらいなんなのよ。
なんなのよ。まあ布団がね汗臭くなるじゃない。
え、まあ布団が汗臭かったら、
うん、
あのシーツなり何なり変えますけど、
うん、
でもまあだから人に会う手前にシャワー浴びて明日出るから、うん、大丈夫ですけど。
じゃあ大丈夫なんじゃない？
なんかその
っていう、うん、
いやでもさ、
うん、
いや普通なわけでしょ、夜シャワーを浴びているのが。
まあね。
どうし何何何なんの？何がいけないの私？
いや別にいけないことじゃないけど、がさっぱりして寝たいなっていう。
ああ、まあね。
うん。
ああ、だからそうなんだろうね。
うん、
あの。多分これは無理やり解析しようと思ったけど、結果的にはあのなんていうか外部的要因で形成されるんだろうね。
まあね、おそらくね、そういう習慣だからねっていう、ね、
おそらく
小さい頃
からだってさ、うん、僕はなんかそんなこんな言ってるけど、ベッドを床を共にする夜の前はシャワーを浴びてからしたい気持ちはあるんで。
うん、
これね、日本の性思考って昔見たけど、
うん、
諸外国ではその床を共にする夜も、
うん、
そのまま朝をウェイーつってある意味その人の大衆も性思考の一つとしてあるらしいのね。
うん、
日本人はなんかそのある意味聖なる行為の一つとしてあるから、体を清めてから重ねたりするらしいのね。
うーん、
だから僕も重ねる夜は互いにシャワーを浴びた後に重なろうと思ったりはするよね。
そうなの。
うん、
うん、
だから結局僕は人これからのために、
うん、
これから人にどう思われるかのためにシャワー浴びたかったりするんだね、多分。ああ、
うんうん、
まあどう？
あ、そうだろうね。
どうっつってね。
うん、
そうだから、そのでもなんかなんだろうね。
うん、
まあ例えばね、そのね、結婚したりとかしてたら、
うん、
まあ一緒、そうだね、夜を共にするかもしれない、知れないし、しないかもしれない生活になったりすると、
うん、
なんか勝手に、ね、今日ちょっと夜シャワー浴びてくるね、みたいな、なんか、今日シャワー浴びる日、うん、みたいな、なんか、それ、なんか変な、なんか変な感じに なりかねないし、
あ、カスヤの場合は
そう、だこの僕の生活リズムで考えてるとね、
うん、
だそれなんか、まあ、結局相手の子も僕と同じ形でない限りは、
うん、
相手の子が夜シャワーを浴びるんだったら僕も夜シャワーを浴びて、
うん、
でまあまあまあまあね、そのするにしろしないにしろここがベースになってるわけじゃないけどするにしろしないにしろシャワー浴びてから寝る生活に2人でなることになるのかな。
うーん、
でもそれそうなったとしてさ、
うん、
でも僕のこの気持ち自体はそんな変わらないわけよ、
うん、ん
朝起きたらさ、
うん、
なんか人に会う前にきれいきれいしたいみたいな、
うんうん、じゃあ夜入って朝も入れば、
え、結局じゃあさ、
静香ちゃん
その、うん、より多くの正解を求めるんだったら、
うん、
寝る前にシャワー浴びて、
うん、
朝もシャワー浴びるってこと、
うん、
結構人生でいっぱいシャワーの時間使わない、
うん、
ええー、 マジか。
そんな、
どうすればいいの、そのシャワーの時間を作るのに。
え、もうカラスの行水。
え、それはさ僕性格がそんなに、うん、そんなにラフじゃないからさ、
うん、
やるならちゃんとやりたくなっちゃうしね。
あ、じゃあどっちかをあの汗拭きシートでいいんじゃない。
あー、うん、あー、でもな、だから、
うん、
いやでも今の話の流れ的には、まあ、夜シャワーを浴びることになったわけですよ。
あ、なったの？
今なった。
あ、なった。で、
そうだ、結婚して、うん、して、うん、結果そうなったの。
そうね。うん、
で、でもやっぱ朝起きたら、
うん、
でもこれから人と会うのにって思っちゃうわけで、
うん、
でも人と会うのの方が僕の中ではウェイトが高いわけで、
うん、
そしたら汗拭きシートにはしないから、やっぱりだから両方ともシャワーになっちゃう。
お
ー、
シャワー、
で単純に言ったらさ、
うん、
シャワー代が2倍になるじゃん、
うん、
水道代が、
うん、じゃあ
世の中の人ってそんなに水道代払ってんの？
知らないよ。
なんで
夜に入るから朝は使わないんじゃない
？え、あ、ちょっと、ま、
え、
ざっくりでいいんだけどさ、
うん、
水道代って、
うん、
1日、あ、違う、1日は測らないわ。水道代は2ヶ月に1回か、
うん、
集金が、
うん、
あれでも明細は1ヶ月ごとに来てるっけ。
え、どうだっけ。
あれもうダメだ、この段階で生活力がちょっと危ぶまれるけどでも、
うん、
確かそう2ヶ月に1回でまあ出てるから1ヶ月換算すると、
うん、
水道代って全然一人暮らしだといかないよね。5000円いかないよね。
うん、
いやだけど、
ん？
僕が5000円いかないけど、
うん、
2倍シャワー浴びてるとしたら1万円近くになってることだよね。
いやー、そんな？
いや、そうだよ。
基本料金があるじゃん。基本料金あるし、そんな、だから、
まあでも 1.5 倍ぐらいにはなるってことじゃない？料金で言うと。
そこは気を使うんじゃない？
どういうこと？
あ、ちょっと使いすぎてるから。あんまり使わないでおこうみたいな。
じゃじゃじゃ、でも、
うん、だから一回お風呂を貯めるのをやめれば。
いや、だから僕はお風呂貯めてないってよ、そもそも。
だったらいいんじゃない。
いやいや、だけど、うん、今の僕の 1.5 倍ぐらいになるわけじゃない、結局。
そうね。
だからいつもお風呂を貯めている人が、ね、あ、違うわ、 いつもシャワー2回の人に、
うん、
あ、いつもシャワー1回の人がいつもシャワー2回の人になったら、単純にそのだ、基本料金を抜いた水代は2倍になるわけじゃん。
まあね、うん、
でもさっきも言ったように、ああ、もうこれだからね、
うん、
ここまで迷路のような道を歩いてきて、
うん、
もう疲れたから歩くのやめますけど
やめるんか、
うん、まあ、だって出口はないなって知ってたからで、これからはもうこのことを樹海と呼びますよ。
あ、
樹海いい子って思って入ったら、
うん、
別に出ることは考えてないからここでもう歩くのをやめますけど、
うん、
そういうことをね、夏になると考えるんだって話。じゃあ今回も三色丼そろそろ終わっていきたいと思います
プロジェクトワンサイズのポッドキャストは毎月1日11日21日の3回それぞれトーク番組と合わせてオーディオドラマを配信しながら、31日にはおまけ配信をしております。番組では皆さんからのご意見ご感想疑問や質問などなど随時お待ちしております。メール投稿フォームからお気軽にどうぞ。
プロジェクトワンサイズのウェブサイトは www.onesize.info です。それぞれのツイッターやブログと合わせて時々ご覧ください。次回の配信は7月21日土曜日ですね。
うん、
以上、今回のお相手も。
ちょっと恥ずかしくて言うのをためらってたんですけど、リュックサックでまた鎖骨を痛めてしまいましたあの去年も同じ時期に痛めてちゃってて、あ、やっちゃったなって思って、そんだけです。平井正幸と、
全然何が恥ずかしいのか分かんない。
同じ
僕は暮らしてて、
うん、
ケツがジーンズビリって破けたのをそのままツイッターに上げましたけどね。僕は面白ければそんなに恥ずかしくはない。アルビノエンターテイナー加瀬谷浩二でした。それでは皆さんまた次回、ワンのつく日はワンサイズポッドキャスト、さよなら。
バイバイ。
見つかるかな自分らしさだなんて、自分らしさだなんて、自分らしくだなんて。